ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆さん、千葉県の松本さん見ましたか？パーソナリティの上条英子です。そして
ゴールデンウィークは自粛してましたか？かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、いたします。
はい、ということで、はい、今週も引き続きねリモートで、はい、お送りしたいと思います。はい、ズームズーム6ということでね、はい、私はかっちゃんの顔が見えています。はい、
すみません。
いえ、はい、で千葉県の松本さん、この間千葉テレビで松本清さんのね、はい、お話ということでドラマが放映されましたけれども、はい、見ました。私は見ました、
ね、千葉テレビですからね。
そうですね、千葉テレビね、はい、なかなかアンテナによっては映らないところが千葉県内でもあるようで
微妙です、
うん、で私、はい、ね、見ました。で松本清役はですね長谷川智晴さん、前回ねご紹介した時にちょっとあんまり分かんないかもって言ったんですけど、お顔見たら全然知ってる方でした。で、うんうん、しかも私気づかなかったんだけど、ジョビジョバの方なんですね、長谷川智晴さんって。もともとあとマギーさん あの劇団のね、そうで、
はいはい、
そうだったんだと思って、私結構ジョビジョバのコントとか散々見てた気がするのに、
なんか懐かしい、
そう覚えてないんだと思ってびっくりしました。うん、はい、でもともとね千葉の方なんですね。
そうなんですね。
はい、四街道ご出身ということで、まあ、それでご縁があっての千葉テレビなのかなと思いましたけれども、すごくねまっすぐな感じの松本清市長、ね、うん、役をやられてました。
なんか将来の松戸市をってずっと考えてる、ね、
う
ん、
そうそうそうそう
感じのお話でしたよ ね。
であと、はい、薄井さん、薄井銀次郎さん役は小手伸也さんだったんですけども、
すぐやるか課長、
うん、すぐやるかの課長はね、はい、もう本当にねぴったり、本当にぴったり、
ね、
うん、
うん、体格といいね、
実直で、うん、なんかすごくまっすぐで、うん、すごくなんていうの、真面目でもう真剣に取り組んでる姿がねぴったんこでしたね。はい、
ね、自衛隊にいてとか、うんうんうん、シベリアに抑留されていた方なので、
そうですよね、
体は本当に元気な方、
うん、で、うん、もう本当にもう初日からその蜂の巣通り、うん、蜂の巣じゃないや蜂の巣は最近なんですけど、はい、ね、流れないとかね、下水が流れないとかね、うん、こんなのがあってどうして困ってるとかいうのに飛び回ってたっていうのがね、うん、すごく描かれてまして、はい、で松戸の話も結構盛り込まれてました ね、はい、で
ね、
今会長さんでいらっしゃる松本奈美雄さんって次男の方なんですけども、もう要所要所に出てきていろいろと現在 の松本清さん の松本清というドラッグストア松本清のお話とかもねされていて、いや初めて見た人とか初めてその松戸 の会社だったんだと知った方もいらっしゃったかなと思います。はい、なんでなんかね再放送が5月8日にまたあるそうなので、
やるんですね。
はい、もしご覧になれる方いらっしゃいましたらぜひ見ていただけたらいいななんて思います。はい、でかっちゃんは自粛しています。
自粛しています
。はい、その話につなげようと思ったんですけどいかがですか、いかがお過ごしですか。
自粛してますからね、はい、いろいろとね、うん、料理三昧、
ね、あと
料理三昧してますよ。
天気がねわりかしすごい変わりやすかったですね。なんか、うん、なんかすごい暴風が来たりとかね、うん、でちょっと
自粛といっても、うん、都内に行くわけでもなく松戸市内とかには、ね、
うん、
は
い
は
い、
行ってましたけどね。
そうですね、はい、うん、なのでまあね、みんなも自粛しつつその辺を散歩するにはいいかなと思ってね、うん、もう天気的にはその 割とひどかった前半で、後半いきなり天気は良くなりみたいなね感じではありましたので、その時は皆さんブラブラされたかなとは思いますけれども、やっぱりちょっとね広がっちゃってるので遠出はちょっと厳しいかなとなりますけれども、ですね、ちょっとここでオリンピック聖火リレーのボランティアさん募集のお話です。で
5月1日号にもね、はい、
載っておりましたけれども、まあ、まだ本当にオリンピックがあるかどうかはわからないですけれども、
まあ準備は必要ですか、
はい、準備は必要ということで、聖火リレーの式典のボランティアを松戸市が募集しておりますので、そちらのお知らせをさせていただきたいと思います。2021年7月3日土曜日にオリンピック聖火リレーが松戸駅周辺をめぐり、聖火ランナー到着を祝うセレブレーションが松戸中央公園で行われる予定です。安全安心に聖火を松戸に迎えるため、コース沿道の走路整理などにご協力いただけるボランティアの方を募集していますということで、活動日時は2021年7月3日土曜日17時から21時で、内容は松戸市内の聖火リレーコース沿道の走路確保、沿道の観覧車の整理などです。募集期間は2021年5月1日より5月31日までということで、募集人数に達した時点で終了します。先着140名様程度ということです。で、応募要件は2021年4月1日時点で18歳以上の方、高校生はダメだそうです。松戸市に在住在勤在学の方、または市内で活動する地域団体等に所属している方、その他活動時間中立ったままの活動ができる方、事前説明を受講できる方などの要件があります。申し込み方法はインターネットによる電子申請または申し込み用紙を郵送となっております。詳細を記載した募集要項を5月1日に市ホームページで公開ということで、すでに公開されています。で、ボランティア参加者の新型コロナウイルス感染症対策ということで、2020組織委員会より東京2020オリンピック聖火リレーにおける新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインが公表されており、本ガイドラインに従ってボランティア参加者の感染予防対策を実施する予定です。まあ、主なことはやはり3密の回避、飛沫感染、接触感染防止、殺菌消毒、体調管理確認の徹底ということになっています。で、こちらね、申し込んでもしボランティアになれるとすると、いろいろいただけるものがというかね、支給されるものがあります。
支給も、はい、
ビブス防止レインコート、そして聖火リレー公式マフラータオルが支給されるそうです。記念になりますね、こちらね。飲食費とかね、交通費とかそういう謝礼金とかそういうのはないんですけれども、ボランティアなんでね、そういったものがいただけるということです。なので、こちらね、ご応募ご興味のある方は松戸市ホームページ、東京オリンピックパラリンピック推進課という課がございますので、そちら の、告知を見ていただけると思いますね。ちょっとまだ本当にあるのかなって私はちょっと疑っているところがあったりとか、あんまりこういうので大々的に募集するのもねあれだろうけれども、でも実際用意だけはしておかなきゃいけないということもあると思いますので、皆さんもしご興味のある方ありまいらっしゃいましたら、ぜひご応募ください。そしてですね、ちょっとね変わったクラウドファンディングを私見つけました。玩具メーカーさんが5月19日までクラウドファンディングを実施されてるんですね。で、これ何かっていうとおもちゃなんですよ。お刺身に魚の頭をつけて魚釣りをするお刺身魚釣りゲームという、すごいでしょ
これ。食べるものに
そうなの。だからなんかね、こちらの書かれてるんですけれども、こちらの会社の方がですね、魚がね嫌いな息子になんとか魚を食べさせたいと思ったんですって。で、子供が喜ぶおもちゃでなんとか楽しく魚を食べさせることはできないか。これはね、株式会社サンスマイルというところの玩具メーカーの入江さんという方がね書かれてるんですけれども、そんなことを考えていたある日、スーパーの刺身売り場を歩いていて、ふとアイデアが浮かびました。お刺身に魚の頭をつけたら楽しい釣りゲームができるのではないか。そんな発想からこのゲームが生まれましたということで、
これ見るとすごいよね。
ね、
すごい。
だからもう釣りをして釣れたものを食べるというね。 感じになってるんですけど、これねお魚だけじゃなくて何でもできるみたいですね。あのくっつければ
何でも釣って何でも食べる、
釣れば、うん、釣れれば食べるというか、で大人用と小さなお子様用とかはちょっとハンデがあったりとかね、竿が違ったり、あの先っちょの針が違ったりとかで、洗って何度も遊べますということで、普通にあの食器洗い洗剤で洗えるそうなんですね。でカットフルーツでもできるし、お菓子でもできるから、まあお家でね、みんなでちょっとあの家族でちょっとこういう時期なんでね、遊ぶのにいいのかなと思います。でリターンはあの500円、1500円、7000円といろいろありますけれども、リターンについては500円はあのお礼のメールで、1500円でこのゲームが1個いただけるそうです。で7000円で5個もらえるそうです、はい、なので5月19日までクラウドファンディングやられてますので、もしよかったらね、これあのネットで検索すればキャンプファイヤーというあのクラウドファンディング の, あのサイトで書いてありますので、お刺身に魚の頭をつけて魚釣りって書いてありますんでね、こちらよかったら、はい、
すごいネーミングがすごい、
うん、でいろいろルールとかも書いてあってね、はい、でまあね、松戸の会社ということですので、ちょっとねご紹介をさせていただきました。いやでもね、あの家にいてあんまりその楽しくないななんてね思うときは、ちょっといろんな変わったゲームをしてみるのもいいかもしれないですよね、
うん、
そう、なんかね、あの今またカードゲームとかそういうみんなで遊べるゲームとかが再ブームみたいのもあるそうなんで、はい、私はちょっと人生ゲームをしみじみやりたいなと思っています、ね、最近ちょっとやってないですからね、もう、いやでもちょっとね面白いなと思いました。そしてですね、まあいよいよね、あのいろいろとまだあの途上亭で企画展なども6月まで、
はい、
あの、大河のね、大河ドラマの、あの、関連企画展というものもやっていますけれども、そろそろまた、あの、そろそろっていうか、あの、徳川昭武さんが青天をつけに出てくるということで、
そうですね、はい、
主人公のですね、そう、
はい、
板垣李光人さんのことがちょっとね、いろんなところでクローズアップされてるんですね。はい。なので、いつぐらいから出てくるのかなって、ちょっとね、ドキドキしております。
ね、6月の最後ですね、
はい、6月の最後、
6月の最後の週、うん、週というか、
はい、
日曜日
ですね。この板垣李光人さん
は
ですね、
予
定、はい、2002年生まれ、19歳、可愛いですね。もうちょっと下に見えるね。あ、これでもこういうあのあれかな、和装でわざわざそういう風にしてるのかもしれないですね。今青天を衝けの昭武役の時の服装をちょっと見てるんですけれども、2002年1月28日生まれの19歳です。何かご縁を感じます。私の誕生日の1日後です、はい、
お
そう、なんかもっといろいろご縁がありそうな気がする日です。はい。で、まあすごくねクローズアップをされていて、なんかね花もゆっていう2015年のあの大河ドラマにも出られてるんですね。それ以来2度目ということ で、 でその後仮面ライダージオで、約束のネバーランドでメインキャストのノーマン役に抜擢で、映画ゾッキやドラマここかここは今から倫理です他、現在放送中のカラフラブル、カラフラブルジェンダーレス男子に愛されていますでは主演でさせてるそうです。ドラマ初主演ということで、飛ぶ鳥を落とす勢いということなのでね、楽しみですね皆さん。板垣李光人さんです。はい。ちょっと
なんかね、うん、私は朝のテレビ情報、テレビ情報ってテレビ番組は、
はい、
いつも8番目覚ましテレビ見てるんですけど
8番ってフジテレビ、ね、
はい、なんかね李光人くんは、うん、ZIP、
はい、
ZIP の5月の金曜日のパーソナリティに決まったらしいので、はい、
そうなんだ。
だからあのー大河ドラマより前に李光人くんの姿を見たい人は、
ああ、ZIP を見ればいいんですね。
ZIP って今私形でやってるけど、
うん、それ見えないからね私にしか。ZIP に出てるんですね。
5月のそう金曜パーソナリティに決定されたそうなので、
へえ。
ちょっとなんかどうやってなんか喋ってる様子とかちょっと見たいなと。
そうですね。まあちょっと事前に知りたい方は、うん、
日テレですね。
日テレぜひ見ていただけたらと思いますよ。はい、いやー。うん、
ね、らしいです。ちょっと応援したいですよね。
そうですね、うん、せっかくだからちょっと応援させていただけたらなと思います。はい、もうそれでちょっと聖地のようになってね、 みんながポロポロっと遊びに来てくれると、うん、ちょっとまあコロナ終わってからで、
ね、
いいのでね、皆さん、よかったら、松戸も、深谷と同じように、松戸にも見に来ていただけると、嬉しいなと、
ね、は
い、思います。はい、はい、続きましてですね、広報ですね、5月1日号がね、出ましたので、広報松戸からの、ちょっとピックアップをさせていただきます。ですね、やっぱりね、この時期になると本当だったらイベントがたくさんあったので、
はい、
ちょっともともとあったはずのイベントで、はい、まあ、ちょっと中止になってしまったものをご紹介させていただきます。6面にもありますけれども、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、この下のね、下記のイベントは中止します。その他中止となったイベントなど最新情報は市のホームページをご覧くださいということで、オープンフォレスト松戸、こちら緑と花の花が主催でした。あと江戸川クリーン大作戦、こちらもね、必ずやられてましたよね、江戸川を掃除するというね。あとクリーンでですね、春の市民ぐるみでクリーンで、こちらも中止ということで、とってもね、いいイベントなんですけどね、今みんなで集まるわけにもいかないということで、こちらはちょっとね、中止ということになりました。そしてね、先ほども言いました、途上歴史館の特別展、6月13日日曜日までやっています。プリンス徳川新時代への布石ということ で、まあ、令和3年大河ドラマの主人公渋沢栄一は徳川昭武ゆかりの人物ですということで、昭武の兄慶喜は江戸幕府最後の将軍となり、昭武と渋沢は幕府の終戦をパリで知らされることになりました。今回の特別展では収蔵品や初公開資料を通じて幕末の水戸藩の情勢、そして水戸藩の水戸徳川家の教育、渋沢栄一が影響された、思想などを紹介しています。慶喜が当時の天皇からとても信頼されていたことがわかる配慮品などの写真など一部展示会をしましたので、ぜひご覧くださいということで、もう静かに見る分には全然いいと思いますのでね、ぜひお越しいただけたらと思います、はい。そしてね、マスクコード、もし都庁にお出かけの際には、都庁の庭木をイメージした6種類のマスクコードを販売してますので、こちらもとっても可愛いですからね、ぜひお求めいただけたらと思います。うん、はい。で、ですね、広報そのまま、斜めに行きますとですね、なんとリンクしてます。すぐやるかからのお知らせが。載っていますよ、はい、
はい。
で、さっきだから蜂の巣って言ったのはここに載っていたからであって、はい、蜂情報ということでね、うん、で、蜂の巣の駆除というのを皆さんすぐやるかにご依頼される方が多いということで、まあ、ちょっと蜂の巣のいろいろ種類のお知らせですね、情報ですね。で、ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチということで、まあ、危険度レベルで言うとやっぱりスズメバチとか体の大きなハチが怖いんですけれども、ミツバチってギュッと固まってピタッと電柱とかに木にくっついてることがあるんですけども、これはね、なんかすごく大事なことなんですって、ミツバチにとって。だからね、これを駆除するのっていうのはあんまり良くないっていうことを私何かで見たんですね。で、危険性もないし数日でどこかに飛んでいくので、ミツバチの分法というそうなんですけれども、これを見た時はそっと見守ってあげてほしいです。で、なんかね、ちょっと詳しくは私ないんですけれども、何かその生殖活動とかそのいろいろミツバチにとってとっても大事な行為だそうなんですね。なんかこのミツバチの塊はあんまり気にしない方がいいですと。で、次にアシナガバチなんですけど、これちょっと飛んでる姿が怖いんですよね。足がダランってなっててね、ブーンってなってるのでちょっと大きめに見えます。で、これは危険度レベルが3段階のうち2になってます。で、早朝や夜は比較的飛ばないのですが、小さいうちに市販の殺虫剤で駆除ができるそうです、ね、ちょっとカッパとか来てね、やってくださいと。で、やっぱり一番怖いのと、あと素人がまずできないなと思うのはやっぱりスズメバチですよね。しましまのでっかいハチです。で、6月下旬ぐらいからハチの数が増え始めて、巣に近寄るとハチが巣を守るために攻撃してきますので十分注意してくださいということで、今はこのハチの巣を駆除してくださる業者さんもたくさんあるのでね。で、一応まあすぐやるかの方にご連絡をすれば多分いろいろと教えてくれると思いますので、なんかよく分かんなかったら聞いてみるっていうのもいいと思います、はい。でもね、あんまりその 触ったりとかねしちゃいけないですし、で刺されるとね、あの1回目は大丈夫でも2回目が怖いっていうのも聞きますしね、うんうん、なので皆さんあまりそのスズメバチだったり大きめの蜂の巣には手を出さないようにしましょうというお知らせですね。だから大変だよね、すぐやるかの皆さんも
ね、はい、あの実際すぐやるかの入り口というかには、はい、取った巣が飾ってあってこれ取ってきたのっていう、
すごいよね、
すごい大きい、うん、大きいのが置いてある。
なんかだって蜂の巣でしょ、そう怖いわね、
うん
うん、でもね、だから今本当業者さんいらっしゃるからね、昔はいなかったからみんなすぐやるかさんに頼んだりとかねしてたけれども、いやあのね、市の職員になって蜂の駆除するなんてっていう言葉はもうよく聞く話なんでね、松戸市はね、うん、もう本当に頭下がります、ありがとうございます。続きましてですね、11面になりますが、松戸国際文化大使になりませんかという募集です。外国や日本の文化を紹介できるボランティアということで、市内の講座やイベントで外国や日本の文化を紹介できる人を募集しています。対象は外国の方は今後1年以上の在留資格があり、自国の文化を紹介できる方、日本語が話せるとなおいいです。でこれね、日本人の方もなれます。日本の文化または1年以上滞在した国、地域の文化を紹介できる人ということで、まあ、ちょっと長いことね、海外に住まれてたっていう方はその知識をね活かせるもう機会だと思いますの で任期は9月から1年間です。書類選考と面接があります。こちらもですね、申し込み書は松戸市のホームページ、松戸市国際交流協会の窓口または協会のホームページということで、申し込み6月4日まで、5月10日月曜日から6月4日までですので、もしご興味のある方はぜひこちらもねやってみていただけるといいと思います。松戸市はね本当に結構インターナショナルなね、国際色豊かな、うん、地域ですので、いろいろと自分の経験が役に立つとそれはそれでねとっても楽しいかなと思いますんで、はいね、だから今はねそういうイベントもできないけども、まあ、いつも国際交流協会でイベントされてますしね、はい、はい、と思います。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題はアトレ松戸で地元応援フェアオンラインマルシェもという記事です。松戸駅に直結した商業施設アトレ松戸で松戸応援フェアエール松戸が開催されています。昨年11月に続き2回目となります。アトレ松戸営業課の吉澤さんは、コロナ禍で市外への外出が難しい中、松戸の情報が発信できるような企画を地元の方と共に考えましたと話されています。ビジュアルデザインは松戸市出身のグラフィックデザイナー佐藤大輔さんが担当し、応援するメガホンと感謝の花を合わせると応援の花束になるをコンセプトにデザインしました。ありがとうは応援になるというメッセージが込められています。期間中は松戸市出身のタレント雨宮智恵さんによるフェアの紹介や松戸でのエピソードが館内で放送されます。常連の協賛で地元専門店のパン、惣菜、菓子などの商品を集めたオンラインマルシェ、ご近所マルシェ常連を開催。同マルシェには松戸市内9店舗が参加しています。利用者はマルシェのウェブサイトからオンラインで注文し、館内に設置されたロッカーから商品を受け取ることができます。3階の特設エリアで和菓子団子の山香が北海道えりもの指定農家が生産した小豆のあんを使用した商品を主に使うあんこの山香として5月8日まで出店。5月10日から23日までは同じ場所でイタリア料理店オステリアタナロのスイーツや惣菜などを販売します。吉澤さんはアトレ松戸を初めてご利用いただく方も、普段からご利用いただいている方も、少しでも松戸という街の良さを感じ、ワクワク楽しい気持ちになっていただけたら、松戸の街は魅力がたくさんあり、まだまだ知られていない情報やお店も多いので、これからも駅の玄関口として皆様に街の魅力を発信していきたいですとアピールされています。開館時間は10時から20時、5月23日までという記事です。はい、マルシェですね。いやでもいろんな あのお店が協賛してるんですね。これちょっと写真、あのチラシの写真をちょっと見ましたけれども、かちゃん行ってみた？
行きましたよ、ね、もう団子の団子を食べました。団子、団子買いました。
山か
ちょうど今が柏餅売ってるので、う
ん、なるほど、
柏餅を売ってました、うん、で、うん、柏餅の中で私が好きな味噌あん、
はいはいはいはい、
あんまり味噌あんってあんまり売ってなかったりするので、味噌あん買って食べました。美味しかったですよ。
いや、あとその、うん、応援フェアのね、チラシ見るといろいろね、どこのお店もやってるんですね。
チラシ、そう、う
ん、
チラシも、はい、私の大好きな、かまどご飯が食べれる、はい、トラフクさんで、
はいはい、
JRE のポイントカードとかを見せると、
はい、
あの、まあ、この時期だからちょっと生ビールは出せないんだけど、
ほうほう、
オレンジジュースかウーロン茶を一杯サービスっていうのがあって、ちゃんとサービスいただきました。
なるほど。他にもね、たくさん
お店によってね、
う
ん、
そう、うん、やってます。
いろいろと特典があるので、
あの私の大好きなサボテンが、うん、サボテン人気の詰め合わせパック1500円とか、
ああはいはい。うん、
あと、ね、あの、うん、お惣菜とかスイーツのフローとかで、フローもなんかキャベツと生ハムのコールスロー。こちらも100g246円でオフとかね、うん、いろいろ、あの他にもね、文明堂さんのお楽しみ袋とかいろんなのあります。だから行ってると、うん、結構お店あちこちが協賛されているのでなかなか楽しいかなと。そう、東京ガパオさんもソフトドリンク1杯サービス、
うん、
キネア、うどんのキネア、トッピング1品サービス、いいなこれですね。なので皆さんちょっとお昼ご飯食べようかなという時はちょっとね、お酒は今どこも出してないですけども、うん、なかなかいいんじゃないかなと思いますよ、うん、
ね、
駅に行くだけですからね、うん、はい、
そうです、
はい、です以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、なんかね、ちょっとなんだかんだいろいろとこういうね話題があっていいなと思いました。はい、そうですね、そんな感じ、いろいろ松戸もこういうね、あの近隣で楽しめることがたくさんあってよかったなと思います。続きまして、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲はですね、マリーンでマジックです。こちら1983年リリースなんですけれども、まあ、CM ソングなんかにもなりまして、でこちら私ね、あのフュージョンが好きなので、カシオペアとかザスクエアとかの、ね、音楽が大好きだったんですけれども、今でも好きなんですけれども、ザスクエアの It's Magic という歌のカバーということで歌詞付きで、リリースされて大変あのヒットしまして、で私もなんかあの普段ね、インストで聴いてるあのスクエアの曲が歌に乗せて、でこのあのスクエアの方のアルバムにも歌が入ってるんですけれども、またちょっとボーカリストのマリンさんが歌うと雰囲気が違って、いやいいなと思った記憶があってね、夏に向けてもなかなか良い歌なのでこちらご紹介したいと思います。そして、まあ、4月の末にですね、あの元ザ・スクエアのキーボーディストでピアニストの泉博隆さんが突然亡くなってしまって、私もなんかすごく驚いたんですけれども、まあ、そんな思い出も、泉さんのキーボードの思い出なんかも ありますので、この後ね、またこのマジックをかけて、またこの後何週かでちょっといろいろスクエアの曲なんかも紹介したいなと思ってるんですけれども、とりあえず今日はね、こちらマジックを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、マリーンでマジック。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。ラジオポアロ。